はい、どうもこんばんは、富蔵です。
どうもどうもこんばんは、富蔵さん。
はい、こんばんは。
ご無沙汰しております。
いえいえ。
先週おったとこやけど。
そうですね。
怖い家店ではほったらかして、消えてしまってすいませんでした。
いやいやいや、
なんか吸い込まれるようにですね、絵に向かっていってしまったんで、振り返ると、あ、いないと思って。
まあ、あの人の多さで一緒にくっついていくのが難しいけど。
ですよね。そうですね。大変でしたね。
そうね、割と話題の展覧会なのかな、神戸新聞でもちょく出てたんで、
うん、ああ、そうなんだ。
ま
あ、
地元ってこともあるけど、うんうん、結構注目されてたんですよ。
なるほど。いや、まあ、お盆の日曜やからね。
そうね。
ね、それもあったからね。そうですね。で、まあ、どうですか、この夏。
夏ですか？
はい。
いや、夏は、夏コミなんですけど。
はあ。
まあ、行かないですけどね。
行かなかったんですね、結果的には。
夏コミ行くにはもう、普段、外出ないというか。
はい。
引きこもりなんで。
ええ。
たまにあんな炎天下に掘り出されると、まあ、辛い。
そうですね。辛いですね。
もうダメだ。入場するまでの間にもう、体力が底をつきそうなんで、
口を開けて目が見えない、まだらめさみたいになってるでしょ。
あーって
口がこう円形の形の蓋みたいになって、だらりとした。そうですね。
ないです。
そうか。あれでしょ、コミトレは行くんでしょ。
コミトレは行きますよ
ね、毎年行ってらっしゃるんでね。で、冬込みは行くつもりではいるんですか？
冬込みは行きます。
なるほど。なるほど、なるほど。ほな、また、あれですね、どこぞかの大本営かどっか行くんですか、また。
あそこはね、
はい、
冬に行くとこじゃねえわ。というか、一人で行くとこじゃない。
それずっと言ってるよね、一人で行くところじゃないって。
本気で怖いですよ、あそこは。
あ、そう。
あったけど、僕あの時、あそこに潜ってた、
ええ。
の時間帯、誰も来なかったですからね。
右も見ても、いわゆる右見ても、左見ても、後ろ見ても、前見ても、誰もいないっていう。
そう。
ほんで、頼りになる明かりっていうのは、壁に？
壁に。
こう、照明は一応あるんでしょ？
そうそう。
ああ。大変やな。
ねえ、ちなみに松代の大本営の墓地っていうところなんですけどね。
はい。
まあ、ちょっとググってもらったら、出てくると思いますけど、お前よくこんなとこ一人行ったなっていうところです。うわ、確かだ
ね。まあ、夏行ったら、あの辺ではザルそばとか食ったらいいんですかね。
ああ、そうね。ザルそば、うまいですよ。う
ん、ねえ、とか、なんかその辺ですよね。食ったらいいのかな。
そうそう。こういうとこですね。
そっか。いやー、まあね、ほんと、この、今年の夏一回大阪も38度になりましてね。
ああ。
僕の平熱よりも高い日がありまして、もうほんと、なんか何がどうなってんだっていう状況ですけれど、とにかくうちの近所雨が降らんのね。
ああ。
おそらく右手に新幹線、左手に幹線道路っていう状況なんで、
うん、
高価格スモッグがすごいと思うんだ、ここへ。
高価格スモッグ。この2017年になかなか聞かない。
そうですよ。PM2.5 が発生してんじゃねえかっていうぐらい、工業地帯ですしね。
恐ろしいな。
そうですよ。交通量多いし、まあ、なんかそんな中で、あれですけど、暑い中暮らしてて、雨すら降らんな、雨が本当降らんな、今年みたいな。
ああ、
あちこちに売ってるから、あれれれれあって。ほんで、この間、えらいごつい雷だけはなったっていうね。
ああ。
無事、この界隈も停電してた様子で、プレイステーション4さんがスタンバイモードのまんまにしてたから、お怒りになられてました。こんな電源の落とし方されると困るんですけど、って。
ああ、なんていうことをするんだと。
そうそうそう。そりゃ、夏の話題のゲームは、何かしなかったんですか？
夏の話題のゲーム自体はあんまりしてませんので。
なるほど。
皆さんやってらっしゃる、スプラトゥーン2はやってませんよ。
あ、なるほど。スプラトゥーン2はしてないんですね。
そもそもハードがございませんので。あ、
スイッチがないんですね。
まあ僕がスイッチを買うことは、まずないでしょうね。
なるほどね。自分のオンオフのスイッチすら見つけることができない僕も買うことはないと思うんですよ。
だいたい任天堂のゲーム機なんて買わんでしょ
う。あ、そこまで言う。
買わないじゃないですか。
任天堂のゲーム機ね、それね、僕が最後に買ったの 3DS かな。
でしょ？
そうですね。
Wii とか Wii U とか、まず縁がなかったでしょ？
うん、縁なかった、縁なかった。
その Wii の前って、あれ？ Wii の前って何でしたっけ？
Wii の前は、キューブですよ、キューブ。
あ、ゲームキューブに戻っちゃう。
そう。こう、取っ手がついてて、凶器になるんですよ、ガツンって。
いましたね。
そうですよ。
ゲームキューブまで行くと、あるんだけども。
ゲームキューブは持ってましたね、僕も。
64は友達ん家でやってたし、
あ、
まあ、その前のスーパーミーだと、まあ、さすがにあるし、ってやるから。
なるほど。
だから、Wii からだな。Wii から、買わなくなった
ね。Wii はないね。Wii U で、ベヨネッタ2はやりたかったね、僕は。
ああ、そうね。
ベヨネッタ完全版って、あれだけのために買おうか買うまいかっていう状況だったけどね。
結局買わないっていう、
ね。買わなかったっていうね。結局ね、買わなかったんですよ。買わなかった理由が、ベヨ姉さん髪つってたっていうので、なんてやねんってなったんで。
ああ、なるほど。黒髪長髪、メガネ。
メガネ。この完璧やったのに、なんで髪切ってんねんっていう、僕の中でのこう怒りが先に来てしまって、購入に至らなかったっていう。
まあよかったんじゃないですか。
そうですかね。
変わらなかったんで。その他 Wii U で何するのって話
ですね。
何するあれか。スプラトゥーンでしたっけ、ね、あれは Wii U なんですよね。
そうですね。はい。まあ、あれですよ。ドラクエ11はまだわかんないです。
ドラクエ11。
買うかもしれないし、買わないままこのまま終わっていくかもしれないし、ちょっとやりたいなという思いはあるんです。
今更ホームフロントしてる僕には縁が遠いかな。
ホームフロントってどんなゲームやったっけ？
アメリカが、なんて言ったらいいんだったっけ？大北朝鮮？北朝鮮じゃない、朝鮮帝国みたいなやつ、なんだか忘れましたけど、
はあ、
北が韓国を併合して日本を占領して、
はあ、
なんかすごい大帝国になって、
はあ、
アメリカを攻め込むっていう話なんです
よね。結構今のトランプさんと話が合いそうなゲームだよね。
で、攻め込まれて占領されたアメリカでレジスタンスが立ち上がるっていう。
ああ、そのレジスタンスの一員となって富蔵は立ち上がったわけや。
そうですね、立ち上がって、はあ、銃を撃ちまくっては倒す殺される。
なるほど。
もうね、やり過ごせとかって言われると撃ちたくなるって。気持ちで発動する。
天の弱なんですか。
うん、5回ぐらいやってね、これ無理だと。
はい、
まあ、やり過ごすのがやっぱり当たり前なんだなって言ってやり過ごす。
なるほどね。
なんとかなるんじゃないかと思って5回ぐらいずっと立ち上がっては撃ち殺る。
あ
で撃ち殺すやる。繰り返す。
とりあえず二人ともゲームはしてないっていうことですね。じゃあ、
新作を買ってはしてないですね。
そうですね。新作、対策買ってないですね。
うん。
対策は一切買ってないですね。言われてみると、ソシャゲも全然しないですね。ゲームしてる時間がないんですよね。もうそうなんですよ。でもなんか9月はとりあえずドラクエはやりたいなっていうのはぼんやり思ってるけど、果たしてやるのかどうか。っていう状況でございますけれども、はい、あれです、お題。
はい。
もうお題に入ります。
はい。
夏ですけど、ご飯食べてますか？
あ、今年は夏バテは無縁なんで食べてますよ。
あ、そうなんですね。
食べてますね。
なるほど。しっかり食べてますか、朝昼晩と。
まあまあまあ、食ってますね。
なるほど。やっぱ若いもんは、あの、ご飯をしっかり食べないといかんっていうことをですね、うん、漫画でしっかり書かれてた、最近僕は読んでですね、ああ、なるほどって思って、うん、きっちり富蔵くんも食べてるのかなと思いながら、
うん、
まあ、この漫画のこのキャラクターの行動原理が全てそこにあったっていうことに、まず衝撃を僕は受けたんですけれども、
うん、
とりあえずですね、今更って言われそうなんですけど、ダンジョン飯について、
うん、
ちょっくら、取り上げたいなとぼんやり思ったんですけど、
うんうんうん、
ダンジョン飯ご存知？
ダンジョン飯、ダンジョン飯は存じてますよ。
ああ。どう？ダンジョン飯。
ダンジョン飯は好きですよ。
どの辺が？
なんていうか、なんとかなるんだなって。
ああ。
そりゃ、そうだよなって。そんな、1日2日の食料分しか持っていけないような装備で、
はい。
ダンジョン潜るとこうなるよな。
うん、なるほど。
うん。なんかね、どう見てもうまくなさそうな食い物と、
はい。
うまそうな食い物が混在してるところとか、
はい。
あ、グルメ漫画も、ここまで来るとすごいなって。実在の食物じゃないものが多いじゃないです
か。確かに。
これ食えるんや。これ食うか？え、これ食うの？
まあ、今、とりあえず全5巻まで出てるんですけどね。もしかしたらダンジョン飯を知らない方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、まあ、年10巻、10回、刊行されます、漫画雑誌、ハルタ。
うん。
角川から出てるんですな、これ。2014年2月より、連載を開始された、漫画でして、久井涼子さんかな。
うん、
が原作で、ございます。で、舞台が古典ファンタジーの世界。
うん。
非常に一部の方はワクワクするような展開で、非常にウィザードリーな世界なんですね。
うんうん。
ダンジョンがあって、冒険者がいて、みたいな展開なんですけども、この古典ファンタジーの、狂乱の魔術師っていうのが、作ったとされる迷宮。に挑む冒険者たちを描いた漫画なんですが、テーマは食、
うん、
食べるがテーマの一つとなっておりまして、その中でいろいろと普通にご飯を美味しく食べることが大事ではあるんだが、材料がいろいろひどいという漫画ですね、うん、この材料をどうやって美味しくするのかという話がずっと展開されていった中、現在5巻まで、発売、今月 の10日で5巻が無事発売されまして、あ、ここで折り返しなのかなという感じだったので、今回、うちでも取り上げてみようということで、取り上げることにしたんですけれども、そうですね、富様がおっしゃられてた通り、飯物としてはなかなかなかったね、こういうのはね。
うん。
うん、いろんな料理が出てくるじゃない？毎回毎回。
そうね。
この中で今まで一番食べたくなかった料理って何か記憶されてます？
どこに言ったか忘れましたけど、
ええ。
スライムは食いたくねえなって思いました。
あ、スライムね。
スライムって、
はい。
例えば、イメージとして、
ええ。
ゼリーだなっていうイメージはあると思うんですけど、
ゼリーですね。
それは、一般的に、
はい。
スライムっていう名前で売ってるゼリーじゃない。
うん、
スライムだよって言って。
確かに。
じゃあ、その辺ブヨブヨ動いてるスライムがおったとしたら、それはゼリーなわけがないじゃないですか。
そうですね。
その辺、ブヨブヨ動いてる、
はい、
なんていうか、水なのか何なのかわからないやつ。食いたいですか、そんなもん。
でもゼリー状で美味しそうじゃないですか。
生きてるんですよ。
ぷよぷよしてるんですね。
それはゼリーだから食える。
内臓とかもあるんですよ。
あるんだよな。そう。
クラゲに近いのかね。
あ、クラゲか。クラゲなのかな。
クラゲに近いのかね。食感としてはこれ。
クラゲだと思ったらいいのかな。
どう、あ、ちょっと今、ブレた？
うん。いや、結局ね、爬虫類でもなければ、何なのかっていう。
あ、確かに、得体が知れないっちゃ知れないですね。
そういった、海の食べ物、海の生き物ってそうですけど、
はい。
普通に陸上にいるものからすると、
はい。
得体の知れないものってやっぱり海のものって多いじゃないですか。
そうですね。
って考えたら、海のものを口に入れるときの怖さと似てますよね。
未だに田舎の海に行ってですね、泳いでたら、キャッキャ泳いでたらですね、沿岸にいたばあさんがなんかをむしってましてね、岩場の。
あ、
で僕がバシャーって顔上げた瞬間ですよ。口開けてみ。ピャッて、なんか口に入れられてるんですよ。もちゃっとしたやつを。ほんで、噛んだら、うまいやろっていう一言で、うん、いや、美味しいけど、これなーにって言ったら、うんって。それは言えんって顔されたんやから、あれ何やったんやろな。
まあ、昔ですら言えんもんって言ったら、相当なもんすか。いつもね、昼かなんか食ったんですよ、きっと。
やっぱそっち系なんですかね。
だね、やだね。
ちなみに、うちのばあさんは、畑持ってましてね、じいさんが。ほんで、芋掘りとかあるじゃないですか。イベントごとが。ほ、うん、ね、行ったら、サワガニが横に川がサラサラと流れて、サワガニがこう、おるんですわ。
はいはい。
お、これはと。サカニやと。かっこええやんけと思って、一生懸命集めて、買おうと思ったんですよ、私。
おぉ。
で、カゴにいっぱいサワガニ詰めてですね、家帰ったんですが、ルンルンでばあさん家に帰ったんですよ。ほ、うんで、ちょっと昼寝したんですよ。ぐーっと疲れて、ガーッと寝て、うん、はっと起きたら、カゴの中が空っぽなんですわ。
うん、
あれ？逃げられた。そこまで逃げられたと思ったんですよ、僕は。
う
ん、ほんとね、晩ご飯の食卓に出てくるとは思いませんでしたよ。
こんなところにええもんがいっぱいおるというか。
唐揚げになって出てきましたね。
入れたれて。
小学校1年生ぐらいだったんで、さすがにショックを受けて僕泣きましたよね、ビエーって。
これ食べたことないんですけど。
ええ。
それってあれですよね、なんか素揚げみたいにして、それこそ素揚げだよな、出てくるんで、ね。
カラッと、スッと揚げて、うん、本当塩と胡椒だけパパッとまぶして、泣いてる僕の口に、ババアがまだヒュッと投げ込んで。食べたらうまかったんで、黙ってそのまま食い続けたっていう。ええ。そんなこともありましたね。そうか、スライムか。なるほどな。
あ、でもね、あとパッとしたな、その海の食いもんやな。
そう。
得体の知れなさは、その辺やな。
僕は、寄生虫。
ああ。
あれ、嫌でしたね。
ああ、クエンクエン。
クラーケンの中に潜んどった寄生虫をうなぎの扱いにしてかば焼きにしたっていう話ですかね。
なんか、なるほどなっていう。昼は寄生虫、それこそ昼みたいなもんじゃないですか。昼みたいなやつを、でっかいやつを、
そうですね。
さ、開けば、そっか、かば焼きになるのか。
そうですね。開いてかば焼きにしてましたね。
僕の中のイメージでは、サラダムシのでっかいやつが開かれてたってイメージなんです。
そう、そう、いや、多分エルフの魔法使いのマルシルちゃんも同じイメージやったと思いますよ。
それは食えんやろって思うけど、多分ね、あれ匂いがいいんですよ。
香りでやられて彼女食べてましたからね。
うん。食ったらなんか白身魚っぽくてうまかったんでしょうね。
すごい悔しそうに美味しいって言うてますからね。
もうその辺ですよね。だから、食わんわけにはいかんっていう。
そうですね。
例えば、例えば、ね、僕、長野行きましたけど、イカナゴとか、なわけあるかいと思って食わなくても、
なるほど。
その他の食い物があってなんとかなるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
でも、極限地で、イカナゴ、イナゴしかないってなったら、うん、イナゴ食うのか、って。イナゴの端っこの足からパリパリ食うと思いますけど。まあ、出るかなって。
あれやな、夜になんか電車かバスに乗り遅れ、もう宿までの歩くのに3時間ぐらいかかりそうやでっていう乗りの時に、道端でおったおじいちゃんがかおばあちゃんから、イナゴやったらあんねんけど言われた時の富蔵の判断ですよね。
まあ、それぐらいで食わないですね。
なるほど。
次の日食えるんで。
ああ、そうかそうか。 その宿屋が、行ったら炎上してたら？
いや、それでもなんとかなります。そういうよりも、例えばその宿屋に行ったら、
ええ。
そこに続く橋がなんか流されてて、なんかね、どっかの、推理漫画でありそうな流れですけど、
ええ。
陸のことになっちゃって、
ええ。
どこにももう行けない食料もないっていう。
ああ、なるほど。
あるんだけどね、とか言って、稲穂の佃煮の瓶が出てきた。
お土産物がもう稲穂の佃煮の瓶しかないみたいな。
もう食うかって。もうこれしかない、外に行って草食うかな、どっちかやっていう。
なるほどな。なるほどな。
だから男女に巡って飯を食うって言ったら、もうそういう極限状態になってるんだと思う。
そうですね。
ないし、食わんかったら、体力尽きて死ぬしかないってい
う
状況じゃない。
で、まあ、そもそもこのダンジョン飯に出てくる主要キャラクターですね。ライオス、マルシル、チルチャック、戦士。まあまあ、この4人のパーティーが、まあ、無謀なことをやっとるんですけども、毎回毎回。その無謀なことをやっとる理由が、ライオスの妹でパリンという子がいまして、レッドドラゴンに食われたんだな。で、レッドドラゴンに食われたから、それを助けに行かなあかんねんけども、パーティーが一回全滅しかけてるという状況で、ライオスだけがとりあえず、妹やからいうので助けに入ろうとするところ、なんやかんやで、仲間が分かれていく中、マルシルとチルチャックは、そんなライオスだけ生かすなんてっていう人がいいところを見せてしまったがために、一緒に男女に潜るんですが、食料がない、お金もない。状況で、出会うのがこの戦士というドワーフ。言うてみたら、これ、近所にいそうなおじさんですよね。うちの近所でも畑してる人いますよ。なんか、ガーデニングのと見せかけて。
見せかけて？
畑みたいになっとるから、これっていう。うん、ありますやん。淀川の横とかで、こう、勝手に畑作ってるおじいちゃんとか。
なるほど。
ああいうタイプっすよ。ああいうタイプ。この人が非常にこの戦士という人が、料理に長けていたと。
うん。
その多分材料でもこの人作れるんですけれども、モンスターを使っての料理研究をしてらっしゃるという方で、
うん、
これなんと10年以上魔物食の研究を続けて自給自足の生活をダンジョンで送っていたという変態なんですね。
そうだね。
で、もう一人、この、まあ主人公クラスになると思うんですけど、ライオス君は、昔、ご両親にいただいたプレゼントで、魔物食の本。これに非常にハマりはりまして、魔物食に夢を描いているという変態なんですわね、これ。
そうだね。
この変態と変態が見事に掛け合わさった結果、セミハラは帰れんということで、魔物食を食べていくっていう話が大筋。その中で先ほどおっしゃられた富蔵さんの言うスライムを食べてみたり、陸さんが言うた寄生虫を食べてみたり、ね、そういうお話がずっと続いていくわけなんですけれども、そうですね、あとマンドラゴラ。あれは野菜としては結構ね、有名なんですけど、こう一番美味しいところが顔のところっていうね、栄養が豊富で美味しいところを食べなさい。いつもこのエルフのマルシルちゃんがね、オチにされてるっていう、部分もポイントなんですけれども。まあ、ここまでヒットする漫画になるなんて。すごいですよね。今なんかとんでもない数売ってるんでしょ、この漫画。
ああ、多いと思いますよ。
ねえ、なんかとんでもない数を売ってるっていうのを聞いたんですけど、うん、何巻か忘れましたが、いつものごとく。うん、ああ、でもまあ、どうですか？物語自体は。
うん。なんていうか、あ、そういう話、あるよねっていう。ある意味のリアルです、ね。
ああ。
ダンジョンに潜って何日もおるってなったら、
はい。
やっぱりそういうものを食うしかないじゃない。
はい。
で、食うってなったら何食うのって、その辺にいるやつを買って食うっていう。
うんうんうん。
で、食ったら、そういうやつを食ったら多分こんな味がするんだろうなっていうのが、うんうん、なんか、すごくある意味のこういうファンタジーもののリアルだなって。
ああ。
これが面白いなと思います。
僕はね、すごく昔ちょっとだけ、取り頭内で、ちらっとダンジョン飯の話をしたことがあったんですよ。
うん、
その時の富蔵さんの一言がすごく忘れられなくて、
うん、
突然あの僕チルチャック好きですねって言い出した。
あ、チルチャックが好きですか？
あなた。チルチャックのどの辺が好きなんですか？
結局あのもともと男二人は、
はい、
全然化け物食うことに躊躇がない。
躊躇がない。
あのえそれ食えるの？食えるみたいな。食うか、うまいぞみたいな。で、それでなんかそのね、そんなもの食いたくないって言って、
うん、
わーって叫ぶけども、うん、うまそうな匂いに釣られて食っちゃう。
うん、
でもチルチャックはそれが食ってはいけないものだってことをちゃんとやっぱり分かってるんですよ、
ね。なるほど。
あの一番客観的な目線で見てるわけ。バカだこいつら。
あ、うん、それあるよね。バカだこいつらっていうことをはっきり言うときもあるもんね。
でもしょうがないから食ってるって。あの、バカだと言いながら、やっぱり食わなかったらそこでおしまいで、
そうね。
のたれ死ぬ死ぬってのは分かってるから、食うんだけど、決してあの、それがその、うまいと思って食ってるわけじゃないんですよ。
あ
うまいというか、まあ、食いたいと思って食ってるわけじゃないというか。もうしょうがないから食ってる。あの、カロリーメイトを毎日食ってるようなもんだと思うんですよね。
だから、チルチャックのセリフで多い食べてるとこのシーンで結構いけるっていうセリフがあるんですよね。これすごく大事なんですよ。うまいって認めてしまっていないっていうんですか。
そうなん
です。結構いけるはね、進んで食べてないんですよ。
なんだよね。
確かに。
うん、
そうね。あともう一つ、あの、ご本人覚えてるかどうかわからないけど、チルチャックに関してですね、すごく、ああ、そうだねって僕は思ったのは、あの、あれでしたね、富蔵さんが言って、そうだねって思うぜ言ったら、彼はあれだよね、被害者だよって言ったんだね。
ああ、そうね。あの、チルチャックは自分が、あの、ひどい目に遭ってるっていう意識は、
はい。
ずっとあると思うんですよ。
ありますね。
これ5巻まで釣ったんじゃないですか。
はい。
結局ずっとあって、で、いつかその逃げ出そうと思って。
そうですね。
でも、逃げ出さないのは、もう一番最後のところでは、チルチャックはやっぱりいいやつなんです。
なんだよな。うん。
ただ、あの、巻き込まれて、いつもため息をついてる。
そうですね。もうあの、ミミックの時にしろ、カエルの時にしろ、ひどかったですからね、展開は。チルチャックがいるからこそ、あの、あれじゃないですか、あの、話も大きく五感は展開し、
うん、
流れが変わったっていう部分もあるんですけど、まあ、あとはあの、カエルスーツ。
うん。
うん、もうカエルスーツは笑わせに来たなと思ったんですけどね、僕はね。
うん。
うん、ただ、あの、この漫画のやっぱり一番すごいところは、全部理屈がなってるっていうんですか。
そうね。
ええ。こうしなければいけなかったんだっていう理屈が全部成り立っていくっていう。
何に関してもそれはあるので、
そうですね。あの、
こういうファンタジー世界のリアルを追求してるんです。
だからね、いやー、今回の最新刊の5巻ですか、うん、最新刊の5巻においてです、まあ、あの、変形ダンジョンの謎もきちんと今回理屈を立てたっていうところは、ちょっと感心 しましてね。
そうそう。
あ、やっぱり生物って考えた方がいいのね、みたいな風に皆さん思ったと思うんですよ。うん。
あの、ダンジョン、あの、壊れたところが修復するっていうネタやってるのは面白かった。
そうですね。あれ面白いですよね、あの考え方は。
これはボカンボカン、ダンジョンの中でやり合いして、壊れて、
そうですよ。
なんでその都合主義的に次通ったら治ってるのかっていうのは、
そうそうそう。
それはこういうことなんだっていう。
そう。その理屈をきちんと描いてるっていう。
次通った時に勝手に治るって、なんで治ってんねんっていつも、うん、あ、いつもじゃない、うん、よくあの思うことはあるじゃないですか。
うんうん、
あれ、あの、ダンジョンの仲間、ダンジョンだけじゃないですけど、あの、フィールドを壊せるところね。
そうね。
フィールドをバカバカ壊して、うん、次戻ったらきっちりまた治ってる。何でもじゃ治って、
うん。
それは、修復作用が働いたからっていう。
そうですね。あとは、あれですね、魔術の流れですか、
うん、
非常にこの黒魔術 あの流れは、理屈が面白かったなと。 いうふうに、その人の命をどう蘇生させるのかっていうのは、せやわなっていう話なんですよ、これは。はっきり言えば。だからここまで漫画でくっきり理屈立てて書いたのってあんまりなかなか見たことがなかったので、だから意外とこれが今後のファンタジー系の基礎になるかもしれない。メールマーク的な作品になっていくのかなというのをものすごく感じてる今日この頃。アクションバトルのシーンが意外とかっこいい漫画なんで、その辺もね、テンションが上がるんですけど、僕は妹を助けたらそれで終わると思ってたんです。
そうね。
ええ。これがちょっと五感で様相が変わってきたんで、ええ。この点に関してはどうでしょう。
もう単純なこの、ダンジョン飯っていう、兄弟からの、
ええ。
あの、飯を食いながら愉快にこの進むっていうところのネタから先に、次のテーマに進んだのかなって。
なんかそんな感じはしますね。
まあ食うことに関する話も、これからもずっと、当たり前だけど続いていくんだろうけども、今回どっちかっていうとこの五感が、食うことももちろん大事で食ってるけども、このダンジョンの秘密とか、何があるのかっていう、その、物語の根幹のところがまた出てきたので、
そうですね。
それに沿って新しいテーマで、また、どっかから始まるのか。
まあ、あと、あれですね、新しいパーティー、どうですか？新しいこの。
どっちって、何回でも死ぬパーティーですか？
何回でも死ぬパーティー。
今回死ななかったな、ちゃって。死ぬんじゃないかと思ったら死ななかった。
死ななかったですね。うまく取り入って最後まで来ましたからね。
そうそう、そこのパーティーの人らとか、昔のパーティーメンバーの、
侍さんですね。
なんかね、基本的にまあこのパーティー以外のところとは関わらないっていう。まあ出てきてもすぐ別れちゃう感じでしたけど、じゃあこのパーティーとはどう、今、私出てるこの二つのパーティーとどういう話になっていくのかなっていう。
ちょっとそんな感じですよね。意外とね、この、いわゆる、すぐやられちゃうパーティーのこのリーダーの男の子いるじゃないですか。この子がやっぱり案の定発売日ですね、ちょっと検索をざーっとかけてみると、ものすごく一部で嫌われてましてね。すごく性格が悪いみたいな書かれ方をされてて、僕もあんまり好きなキャラクターではない。ないんだけれど。
そうね、何回もこの死んでるけども、きっとこの世界では死ぬことはザラなんでしょうけども、
そうだね。
そのために、だんだんと、性格が曲がっていくんだろうな。
いわゆるしたたかなんだな。言ってみたら。
そうだよ。
ほんで、その、そのしたたかさに対して悪気が、パーティー自体がないっていうのかな。
そうね。でもまあ一応、根幹、もう根っから悪い人にはなってないよね。
そうやね。まああと、コボルトさんいましたね、このパーティーの中に。ね、すごい顔するんですよ。お侍さんのパーティーに連れてはる人に対して。この辺とかのもちょっと気になるな、という。なんであんなに警戒してんのかっていう。
なんでやろうね。
ねえ、不思議っす。まあ、あと、花粉症の話ですが。もうすぐ、僕、9月はどっちかというと花粉症の季節なんで、もうすぐ苦しまないといけないで、こんなもの読ませやがってと思いましたけど。
ああ、恐ろしい毒なんですよね。
そうですね。あと、やっぱり、かぼちゃに顔ついてるの嫌ですね、富澤さん。
ああ、そうね。ほんとそうっすよ。
かぼちゃに顔ついてたら食べれないよ。
食べれないですよね。
同じようなネタで蜂蜜とクローバーでお父さんのパンを焼こうっていう企画があって、
ほうほう。
子供、小学校の企画でね、小学生の企画で、商店街のパン屋さん企画で、ほんでそのお父さんの、顔に焼いたパンを包丁でハグちゃんがダーンと切るっていうネタがあって、お父さんの顔が割れてるって言うと子供が、ギャーってなるっていう。そういうネタもございましたが、やっぱり顔が割れるのはやっぱ怖いです。僕は。
怖いよね。
はい。怖いです。 あとこれ、チルチャックはやっぱ人間にもオシベとメシベがあってっていう話知ってたんですかね。
いやー、だって、かなりいい年ですからね。あの、見た目はこれだけど。
僕らより年上でしたかね、チルチャックは。
そうなんじゃなかったかな。結構上な話。
結構上でしたよね。でも、どうしても選手の中では、その年齢は更新されないんですね。
だから、子供ですよね。
子供なんですね。
うん、
これは結構ちょっと笑いましたけどね。真面目に聞けって怒られて最後まで聞かされたんやろうかと思うと。
いや、
うん、まあ、僕は何せよ、毎回非常にマルシルムがどんなひどい目に遭うのかが楽しみで読んでるっていう部分もあるんですけど。
最新刊でもなかなかひどい目になってました
ね。なかなかひどい目になりましたね。でもこれ、理屈としてはですね、この石化した時の人間の理屈としては、色の方が大というっていうのが。
面白いですね、その、石化を防ぐ方法じゃなくて、石になってもとりあえずなんとかなるから、
そうそう、
この、どうだコカトリスに噛まれた時の対処法って、
そう、
とりあえず、体を安心した格好で置いとくっていう。
噛まれた時の対処法って言ってるのに、ね、三角座りで頭抱えるのが一番いいよっていう。
うん。確かにそうだなっていう、なんか納得するよね。
ね。ほんで、
丈夫で安全ってい
う。ねマルシルはなんでやねんっていうツッコミを、大阪型ツッコミを入れてしまったがためにですね。ねひどい目なんですけども、ね。
折れそう、折れそう。
折れそう、折れそう。漬物石にはすんねえやろうな、でも早くからこの時点で分かってたんですけど。
うん、
いやー、ひどい漫画やで。ひどい漫画や。ちなみに5巻の表紙なんですけれど、ファリンが表紙なんですね。
うん、
で、アマゾンで表紙が出た時にはあんまり皆さん気づいてなかった。お手元にですね、本屋さんに並んだりしてコミックを手に取ってみると、肉叩きとまな板持ってるということにみんな気がついたっていうね。うん、
そうね。
これもなかなかなもんやなと思いましたけど。
うん、
ここは飯なんだ。
そうそう。いや、表紙になってる人みんなね。何がしかの調理道具持ってるんですよね。
4巻はチャーハン作ってますね。戦士がチャーハン作ってますよ。でもご飯作ってる時に襲われることってあるかもしれないですもんね。ダンジョン冒険してて。
それは、魔物には、そういう上司が通用しませんからね。
ねえ、いつ来るかわからないですからね。
うん。
そうやな。確かにそうや。あと、あれやね、ドワーフじゃねえ、ゴーレムの理屈。
うんうん、
ゴーレムは死んでもすぐに生き返るから田畑にできるっていう、
うん
うん、いわゆる再生利用ですよね。
そういう使い方するかっていう。
そうですね。非常に
危ないやろ。
そうですね。非常になんかその点では科学的なのか、生物学的であり、
うん、そうね。だから割とそういうご都合主義的なものに理屈をつけたってこと
ですか？そうですね。確かにそうですね。これまであまりこう描かれてこなかった部分かなとは思いますね。
そういうなんか視点がいいです。
で、巻が進むごとにこの、なんていうか、最初ダンジョンだけが舞台となってたのが、その視点がぐっと4巻あたりで広まって島が出てきたじゃないですか。
うん。
で、ここって島にあるんだっていうのが、分かってきて、ほんで、その島の領主が当然おって、っていう話になっていて、ほんで、ああ、なるほどね、っていう。ほんで、そこも実は、きちんと管理できなかったら、エルフ王が所有権を主張して返還を求めてきてるという危機的な状況に陥ってるっていうのが、
うん。
分かってきたりしてる、今日この頃なんだけど、あと、どれぐらい続くかね。
どんぐらい続くんでしょうね。
僕は5巻ぐらいでスパッと終わんのかなと思ってたら、まあ、意外と続いてる、いくみたいやから、おっと思って。
助けるところ、助けてない、
うん、
助けられなかったっていうので、
うん、
ねえ、もうねえ、もうちょっと続くんだろうな、うん。
一応ラスボス的なものも出てきてるのは出てきてるけれども、 どうやらそれに妹ちゃんは操られているようだし、
うん、
非常に4と5はファンタジー色が濃いっていう点で、今までのちょっとあのお料理番組のノリで見ていかった人はちょっと肩透かしを逆に食らったっていうところもあったようですけれどね、
うん
うん、まあでも本当あれですね、富蔵さんはあのこの人たちがパーティー組んでくださいって言ったら一緒に行きますか？
いやー辛いとこですね。もっとあの、金払いのお金持ちのパーティーで一緒にいた方がいいんじゃないですか。あの、なんとだっけ、教授みたいなやつ出てきましたじゃないですか。
恐竜。
教授、教授。
あー、はいはい、ノームのあのおっさんですね。でもあの人とパーティー組んだら、あの、盾にされるよ。
まあでもあの、金払いとあと、準備はいいじゃないですか。
まあそうか、確かにな。あの、学者みたいな人でしょ。
そうそうそう。
なるほどな。
だからまあそういうところにあの流れていくっていうところも分からなくもない。
なるほど。そうやね。仲間が、もともといた仲間が一人そこ土の方に流れていってという話がありましたからね。
うん、
まあでもなかなかライオス姉妹もあのいろいろと、噂、
うん、
噂ですか、なんか汚い仕事もしてたんやでというのがちらりと見えてきたりで、そういうのででも結構大事だと思うんですよね、うん、僕ね。
うん、
あの冒険者ってただ単に正義の味方じゃないですからね、きっと、
うん、
こういうところに入ってくる一丁やったろかいう人たちって、うん
うん、
まああれですね、僕はこの迷宮グルメガイド欲しいですけどね、ライオス君の、
うん、
読んでみたいですけどね、
どうも、まあ、そういう本もあるよ、
あるんかね、
うん、
同人誌とかにも出てたやけどね、この迷宮グルメガイド、
うん、
まあでもあれですね、あのどうやら子供の頃にもらったこのライオスの迷宮グルメガイドはを書いた人はどうやら全部食べたことなかったんじゃないか疑惑が若干5巻で発生してたっていう、
うんうんうん、
うん、そうだね。チルチャック、チルチャック、あでも富蔵さんチルチャック29歳やわ。
ああ、なるほど。
でも見た目が子供やからあれなんですかね。
そうなんだよね。
ということはあれですね、あの戦士があのチルシャックのおしべとめしべの話をしたときはもう29歳がそれなりの大人やないやから、これくらいのこと知っとかんとあかんな思いだったよな、きっと。
うん。
一番美味しそうやったのは何ですか？
美味しそうなんですか？
美味しそうやった料理。
いや、やっぱり食えそうなのがうまそうなんで、ねえ、竜の肉とかうまそうですよね。
ああ、まあ、まあ、そうっすな。
あ竜、うまいかもなって。爬虫類なんですけどね。
ああ、そうです。でも、鶏肉みたいな味するんじゃないですか。
だろうね。
爬虫類系ということは。
うん。こんな感じはするよね。
うん、僕は、あれですね。ほら、一巻の最初の方に出てくる、人食い植物のタルトとか美味しそうと思いました。
うん、タルト
一巻の最初の方ですね。ただ、富蔵さんの嫌がってるスライムゼラチンが 80g 入ってるんですよ。
スライムゼラチン、あれは、ね、やっぱり、うん。
あ、そうか、スライム最初顔に落ちてきたんは、マルシルやってんな。
うん。
それを直後に食わされてんな、あの子。かわいそうに。
これか。得意植物のタルト。
そう、これ、これ美味しそう。
サソリ汁ね。ねえ、スライムゼラチン。
サソリ汁。うん、いわゆる、あれで、糸こんにゃくの扱いされたんですね、スライムがね。
うん。
はい。オムレツも美味しそうやったな。
うん。そやね。
マンドレイクとバジリスクのオムレツ。
うん、うん。うん。これは確かに食えそう。
ね、確かに食えそうな気しますよね。
うん。
なんか、どれも食えそうに料理するからな。
うん。
ああそうか、ゼリーとか、なんかシャーベットも作ったな。今から思うと。
うんうんうん。
せやったせやった。
とりあえず、食うのを楽しんでるの、作るのを楽しんでるので、割とうまそうなものにはなるんです
ね。なるほどね。ほんで、まあ食べるだけで。
中身を知ったら食えないけど。
そうですね。食べるだけで、なんか石鹸作ってみたりとかね、その油を使って。
うんうん。
うん、なんかそういうところで、非常に、なんて言うんでしょう、殺した命を無下にしないっていうんですか、
うん、
そういう漫画で、ああ、確かに、レッドドラゴンにカツレツってうまそう。うんうん、
うん、
レッドドラゴンで ローストレッドドラゴンとかですか、富様。
うんうんうん、なるほど。まあそうだね。
まあそうだね。
まあそうだよ。
いやー、まあ、まあまあまあまあ、今後どうなっていくのか。いい漫画ですね、非常に。そんな感じで、無事、ね、終わってくれればいいんですけれどね。ちょうど、あれですよ、5巻からですね、背表紙が春田コミックっていう名前が入って、ビームコミックってやつっていう名前がなくなったんですね。
ああ。
はい。カバーがちょっと変わっております。
あ、本当だ。
ここを揃えたいという方には、ちょっと苦しい状況ですね。
本当だ。
BNBN 風の背拍子が揃わないって言ってる人と一緒だと思いますね。
いや、背拍子は揃わんですよ。別物なんだね。
もう別物なんだね、あれは。そうだな。まあ、そういうこと、そんなこんなで、そんなこんなで今日はダンジョン飯でお届けしましたけど、なんか最近どうですか？おすすめの漫画とかございませんか？
おすすめですか？
はい。
そう、じゃあ話せたところで、DMBN 風のフルエンドが出たんですよ。
出ましたな。
フルエンドと銘打ってるのはですね、
はい、
フルエンドじゃないものがあったからなんですよ。
それはどういうことなんですか、フルエンドじゃないものがあったって。
DMBN 風は、そもそも、もともと、別の媒体で書かれてた、雑誌で書かれてたやつがあってですね。
はあ、
途中までは良かったんですけども、
ええ、
途中からどうやら作者の意図しない方向に進められていったということが
なるほど
あって、で、読んでる読者の方もちょっとこれおかしいぞと。
ああ、
おまけに最後に、チーケトンボで終わってしまうという。
なるほど。
まあ、この辺も書いてた雑誌の都合があるんですけどね。
うんうんうん、
なくなっちゃったんですよ。
うん、
で、こんなはずじゃなかった、この作品を、
うん、
やり直すというので。
そうですね。
始まったんです。
始まったと。あれは途中からになるんですか？
一応ね、話させた途中からです。
なるほど。
フルエンドは、そういう説明はほぼなく、
はい、
始まるんですけどね。
ええ。
うん、でも読んでた人はまあとりあえずわかるかなという。
なるほど、そうですね。
なんか途中から、あの辺から続いてるんだなーっていうのが、わかる感じで続くんですけども、なのでまあ、途中までは、もともとの無印のやつを読んでもらって、
うん、
で途中からこちらの、まあ全部最後読んでもいいですよ、無印は。
うん、
で、あ、なるほど、ここをやり直したんだなっていうのがわかるっていう。
なるほどな。
フルエンドに入ったら。
一応、あれらしいですね。今、アクションコミックになってんのかな？
そうですよ。
双葉社ですかね。双葉社のアクションコミックだと思うんですけど、新装版の方は、きちんと黒歴史部分はもうコミック化してないらしいですね。
そうなんですよ。
そのまま、トゥルーエンドにつながるようなところで終わってるっていう形で、全6巻になってるのかな。
そう、なんで、トゥルーエンド、トゥルーエンドにつながる流れで読むならば、新装版で。
うん、っていうことですね。黒歴史とは何だったのかっていうのを知りたいという人は過去のものを何かしらの形で手に入れてっていうことになるんですね。
そうそうそう。
じゃ
あ、
なるほどね。そっかそっか。まあ、とりあえずは、うん、とりあえずは、まあ、西島大輔さん、無事、完結に向かってほしいですね、今度こそ。
もう、何巻で終わるかっていうの分かってるし。
ああ。
そこはもうしっかりと、描かれるんじゃないかなっていう。
なるほど。
非常になんていうか、いい、テーマで、ベトナム戦争の話なんですけど、
ね。そうですね。
ベトナム戦争時に、こういう、人たちがいたんだよっていう。
従軍カメラマンでしたっけ？
主人公、まあ主人公でいいのかな。従軍カメラマンですね。
ですよね。で、恋をしちゃうんだね、単純に言えば。
そうなんです、ベトコンの
女の子。女の子。それにまあ、そのいろんな取り巻きが、みたいな。
そうそうそう。その周りを、起こってくるいろんな話が、を交えつつ、うん、 どうなるのかなっていう話なんですけども、うん、もう最初からこのトゥルエンドの最初にも出てるんですけども、うん、ハッピーエンドで終わらないのは間違いないのかなって。
そうね。そうね、うん
うん。っていうのがもう見えてるので、
はあ、
そこはもう覚悟の上で見ていこうという。
なるほど。
わけになる。最後はもう出てるんだよね。
これ。あ、そうなの？
最後の話、最後、まあ、多分ここ、
一巻の頭っていうか、一番最初の話のとこが一応ラストなのかなと思って僕は、
そう
当時読んでたのだが。
トゥルエンドでも、
うん、
ちょっと描かれ方変わってるんですけども、
はあ、
根本的に同じ話が出てるんです。
なるほどね。
うん。
あと何冊ぐらいで終わるのかな。
3冊で終わるかなんかって言って
ます、ね。あ、なるほど。いつ終わるかわからないような状況に陥ってる進撃の巨人に比べたらものすごい親切やで、それ。
ああ。
進撃の巨人こんなことしたら終わらへんやろっていう展開になってきてるで。
終われない。
なんか相手方の方の人生を語り始めてしまったから、これちょっとっていう感じやで。
ああ、うん。全然ね、読んでないんでわからないんですけど。もう瞑想したしんですかね。
瞑想はしてないと思うんですよ、まだ。
してないけども。
うん。でも22巻でも終わってもいいかなっていうぐらいな、こういうことだったんだ、世界の仕組みはっていうのは分かった。
うん。
うん。うん、じゃあそれに対してどうしたいんだっていうことって、解決策ってあるのか、それっていう状況には陥ってしまったかな。
ああ。
うん。で、どうすんのかなと思ったら、エレンたちの敵側の話に、どうも、展開が飛んだんで、え、そっちもやるのって。うん。
終わらん。
これは終わらないパターンですよ。いわゆる壁の外の話を始めちゃったんですね。
ああ。
ええ。なんで壁の外からあいつら来たんかっていう。
うん。
うん、それは理由があったんだっていう話を始めちゃって。巨人の仕組みっていうのはもう謎は解明されたんですよ、22巻まで。
お
うん。これなんであんな壁があるのかっていうのも全部解明されたんですよ。
うん。
で、それなりにその理屈に関しては、不評を買ってる実写版進撃の巨人の結論と、そんなに遠からずっていう作りにはなってるのかなと。うん。僕は思いますけどね。うん、そう思いました。うん、だからまだあとなんかこのまま行くと十分30冊、40冊いけそうなんですけど、まあ、とりあえずベルセルクみたいにならないようにしていただきたいなと、僕は思っておりますが、はい。ベルセルクもどう終わるんだ、終わりっていうか、一つのエピソードに関しては最新刊でケリーはつきそうな感じにはなってきたんやけど、連載がまた止まっちゃったんで。
うん。
アニメが制作されるならば連載が続くのかなみたいなノリになっていくのかなみたいな。
そうか。
ベルセルク読んだことある？
ちょっとだけ。
じゃあ、ちょっとだけか。ショクまで読んだことある？
ね、ん？
ショクまで読んだことある？
全然？
ああ、じゃあ分かれへんな。しんどい話やからな、あれ。
うん。
まあ、最後に一つ聞きたいんですけれど。
うん。
今日スカイプを立ち上げたらですね。
はいはい。
富蔵さんから飛んできた画像が気になってるんだけど、これ、ミニオンズじゃないですか。
あ、全然わかんない。
え？
適当にスカイプのやつで出てきたんで。
え？いや、この間会った時にあなたが嫌いな黄色いなんかあれいるじゃないですか、気持ちが悪いって。言ってた。あれをわざわざ飛ばしてきたから、これは何なんやろうって。
いやいや、全くもう、
何の意図もなく。
意図もなく、うん。
何の気なしに飛ばしてみたら。
そうそう。
ミニオンズだったみたいな。
こんなもあるんやね。
そうですよ。昨日 USJ は30分ぐらいジェットコースター宙ぶらりになったらしいですけど。
あそこのジェットコースター怖いよ。あのとこで宙ぶらりってこっちかな。
なんか安全確認のためにね、まあパニックになった人も一人もおらんかったいうふうに言われてたけど。
それはね、あんな気持ち悪いものを乗るの人は、心臓強いですよ。
なるほど。なるほど。
あら、もう、あんなもの、お断りだね。あんなもの。
富田さん、遊園地とかダメっすか？
遊園地に行くとですね。パレード見ときたい方です。
ああ、なるほど。ね、いろんな乗り物あるじゃないですか。ダメな方ですか？
怖いですよ。
怖いっていうパターン。
ダメ、自分の意図せぬ動きをするものがダメ。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。うんうん、
車運転してしながら、
はい、
アクロバットの動きをするのは多分慣れ、いけると思うんですけど。
してまいりましたしね。
その助手席でアクロバットの動きを体現するのは勘弁したいっていうことですね。
ああ、なるほど、なるほど。
いやーってなりますね。
どっちか言ったら、運転してたいタイプ。
運転はしてたい。
人の車に乗るのはちょっと躊躇するタイプ。
いや、いや、そこまでじゃないけどね、最近は。
なるほど。
ただ、もともと、酔いやすい。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。あれやったっけ？昔、お車に乗りながら追加してたもん、酔いやすいからやったっけ？
いやいや、あれは全然、自分で車運転してたら、何でも大丈夫なんですけど、
うん。
人の運転する車がやっぱりちょっとダメで。
なるほどな。
うん、だ最近はちょっとそれが改善されてるけど、一時期は本当にひどかった。お5分10分乗ってただけでも酔ったことあった
し。グイーってなってたわけやね、うん。なるほどな。わざわざあんな気持ち悪いって言ってたミニオンズを僕にぶつけてくるという仕打ち、この仕打ちと思ってたんですけど、気がついてなかったんですね。
なかったっす。
さよけ。
そうです。そうです
。なるほどな。はぁ。まあ、どうですか今後のご予定は。
ん？今後ですか？
はい。なんかこれ見るんですよとか、この漫画が楽しみなんですよとか。
ああ、そうですね。でも、なんかね、映画は結構楽しそうなやつが今後もあるので。
エイリアンとか。
エイリアンマジック。エイリアンは見ませんけども。
いないか。お腹からいつも通り出てくると思うで。
いやいやいや。
いつも通り、覗き込むやろうし、いつも通り覗き込んだら飛び出してきよるやろうし。そうか。
いや、そういうのなかなかあれですけども、ね、さっきも話してましたけど、
はい、
始まる前。打ち上げ花火、下から見るか横から見るかは、ちょっと見て、夏が終わるまでに見に行こうかなっていう。
なるほど。どっちから見る？
ん？
ん？横から見るか下から見るか、どっちから見るタイプ？
下からかな。
下からか。なるほど、
うん。横からも気持ちよさそうだけどな。横からっていう表現って、ありえないじゃないですか。
そうですね。
でも横から見るって、現実的じゃないけど、
うん。
でも見てるもんなら横から見たら気持ち良さそうだな。
うん、
なんか横から見たらあったもう空浮かんでるんだし。
なるほど、なるほど。まあ、あとは映画を見てくれたまえ。
どういう映画？どういう？
ええ。
その、名前の意図。
そうですね。作品のタイトルの意図ですね。も含めて映画を見てくれたまえ。意味がないシーンはおそらく一つもないぞ、あの映画。
そう。いや、なんかね、意外とこういうテーマのやつ好きなんだよな。
そうですね。
うん。
好きですよ、
ね。実写で見るとね、ちょっとしんどいとこあるんだけど。
はい。
アニメだからこそ、見れるっていう、そこは僕はあるかもしれない。
そうですね。
うん、実写で、君の名はとか、見たいかよって言われたら、はい、ちょっと辛いかなってやっぱり思っちゃうところは。
辛いですね。そうですね。う
ん、あるけど、アニメで見るからいいのだなって、こういう話になって。
だからやっぱ僕はこの夏の心が叫びたがってるいるんだはやっぱ見れなかったですね。
ああ、実写のやつ。
実写のやつ見なかったですね、結果的に。どうしようかなってギリギリまで悩んで、ギリギリまで悩んで、どうしようと思った時にテレビ放送があったんですよ。アニメの方の。で、それを見てアニメ良かったねってなって、よう見なくなってしまいましたね。僕にとっては逆効果だったっていう。 実写もぜひみたいなノリでやってたけど、そうやな、実写、アニメの実写か漫画の実写か、銀魂は成功してたんだよね、富澤さんの中ではね。
ああ、銀魂は良かったですよ。もう、なんていうのかな、銀魂の持ち味というか、
はい、
まあ、ひどい話は、ほんとひどく。
うん。
でも、見せるところはしっかり見せる感じに。
うんうん、
あ、意外と小栗旬さんも、できるって思って、できるというか、この役できるって思ったんです、
ね。なるほどね。
うん、やっぱりね、あの手の人が、やるっての、ちょっとこれ外れたら、えらいことになるなって思ったんですけど、意外と。
まあでも、富蔵さんは、ほら、キムタクさんのヤマト見に行った人じゃから。
それに関しては何とも言えんけども。
アナライザーが、古代さんっていうとこ見た人やから。
うん、アナライザーは良かったよ。アナライザーは良かったし、なんとなく、ぽかった。なんとなくぽかったっていう。ヤマトっぽいっていう。確かに。
なるほど。まあ、宇宙戦艦ヤマトじゃないからね。あれはバトルシップヤマトやからね。
ああ、そうやね。
そこやね。そこやね。みんなあれヤマトヤマト言うけど、違うね。バトルシップヤマトやね。
そうだな。バトルシップだよね。
そう。そこっすな。うん、そうです、そうです。もう、かれこれ、あれも公開されて、7年ですよ。
だよね。
もう7年前ですよ。恐ろしいですね。もうぜひ、ジョン・ウィック2はあの展開を見ていただきたいので、見てください。
うんうんうん、
僕、笑いましたから、あの展開。わーって。とんでもない、うん、って。そうですね。
そうやろね。
まあ、僕は、そうやな。まあ、とりあえず本物の戦闘機が飛んでるって言ってるノーランの映画と、ダンケルクですね。あれを、あそこ、エクスポシティの IMAX で見ようと思って、IMAX の方がいいな、それやったらと思って、IMAX ちょっと張り切っていこうかなと思いながら、まあ、今週末、ワンダーウーマンとかも来るんで、キャッキャしてるんですけども、あと、平パー兄さんの関ヶ原をどうするかですね。
ああ、関ヶ原ね。
関ヶ原。
そうそう、関ヶ原。あれはちょっと僕も、あれ見に行くね。あれ見に行く。
ねえ、あれは僕も、原田雅人監督だしと思って、僕は見に行くと、好きな映画監督さんなんで、見に行こうと思ってるんですけど。
ぜひぜひ、迫力のあるスクリーンで見たいところかな。
そうですね。大きいスクリーンやっぱ見ないとね、ちょっとその辺があれかなとは思うところではございますが。
そうね。なかなか日本の合戦シーンをスクリーンで見ることは、まあ、少なくなってる。
久々かもしれないね。あの規模でやるっていうのはね。確かに。まあ、昔は天と地と
って
とんでもない映画がありましたけど。
天と地とはお金かかってるからね。
お金かかってましたからね。当時のお金でとんでもない額かかってましたからね。
うん、なんかそういう特殊効果、まあ、特殊効果っていうか、なんて言っていいのかな。どっちかというと人力で撮ってるような。
そうですね。
人の数に物が出てるような感じの映画じゃないですか。
若干石田三成のイメージが岡田准一さんに僕ないんで、ここがちょっと引っかかってるとこは引っかかってるんですけど、
三成像でも三成って難しいですよね。
三成ね、誰がしたらいいの。へえ、直江兼続松山健一がやんねや。へえ、前田利家西岡徳馬さんなんや。小早川秀明東出くんか。これはいいかもしれないな。
この辺の、
はい。
でも関ヶ原の合戦についても、
ええ。
新解釈という、新解釈はもう出てるので、
ええ。
それに沿ってやるのかどうかが僕の中では。
新解釈というのは何ですか？
小早川秀明は、
ええ。
そもそも、合戦の初戦から、裏切ったっていう。
ああ、初っ端から。
もう一瞬にして勝負がついてて、あとはワンサイドでボコボコにされただけっていう。
ああ、いわゆる家康が銃を大砲を撃ち込んだからビビってっていう話じゃなく。
そうです、そうです。
もう初手から小早川は裏切る気満々やったでっていう。
うん。
ああ、
もう、 始まる前から巻き戦っていう。
ああ、なるほどな。どっちでやるんでしょうね。うん、一応、司馬太郎の小説なんですっていうのを一生懸命アピールしてあるけどね。
なんかね、その辺の、うん、創作的なものに関しては、多分ね、徳川治世の時代に、エンターテインメント性を持たせるためにいろんな話を作っていったっていうのが、
うんうん、
あるんだとは思うんですけど、
うんうん、
意外とその、史実をこう、突き詰めていったら、
うんうん、
面白くもなんともなかったっていう話に。あ、
ちなみにあれですね、この関ヶ原という映画は、もともと監督が構想してた展開では主役は島津義弘やったらしいですよ。
おお、
ええ、
いいじゃないですか。
島津でやりたかったみたいですね。
まあそれこそ旧来からの話になっちゃいますけど、
はい、
島津の、なんていうか、鬼掛けでしたっけ、
そうですね。
敵陣
から突破していく。
うん。突破して逃げていく。
あ、でもよくよく読むと、あれですね、監督の原田正人さん、1991年から映画化の構想を抱いてたらしくって、一番本場の初手の初手は、その時は島左近を主役と考えてたらしいです。
島左近。
ええ。ほんで、98年に、小早川秀明にしたいなって思ってた。
あ、
で2003年にこの方ラストサムライという映画に出てるんですよ、トム・クルーズの、
うんうん、
実はで、トム・クルーズに向と渡辺謙に向けてガトリング銃をバカみたいに撃つっていう人の役やるんですけど、
うん、
その時の合戦シーンを見て日本でも同じような合戦シーン作りたいなと思った時にこの島津を主人公にしたかったと。
ああ、ラストサムライね。
ええ。で、ここに来て、最終的に石田三成で原作通りに、矛が収まったっていうんですか。
うん。
うん。みたいですね。まだ僕の中でもしてもね、黒田寛平のイメージが強いんですよ、この人。
ああ、
平場さん。ええ。うん。あ、でも伊藤あゆみちゃんとか出てるんですね。まあ、それなりに、最近この監督さんの最近作はあれで日本の一番長い、
うんうん
うん、球場事件のやつですね、8月15日のとか、うんうん、まあ、本当に徳川は全て埋め立てなかったことにしていく武将でございましたので、
うん、
まあ、今う、ね、大河ドラマでも阿部サダヲさんが家康を演じてはるんですけどね、
うんうんうん、
もう本当に先週とても綺麗な土下座を見させていただきまして、
誰に土下座したんですか。
ナオトラに土下座しましたね。
なあ、ほな。
すまん、助けてやれんということで土下座して、土下座したままバックするっていう、あれすごかったですよ。廊下バックしていくんよ、土下座したまま。チャカチャカチャカチャカチャカって。わ、すごっ、そのままカーブしていくねんか。キュッと直角に。
あんな。安倍貞夫的な動きですね。
ええ、安倍貞夫でした。はい、というわけで、久しぶりの鳥頭でした。次回は何を取り上げようかね。
何ですか。
ね、いつもこう適当じゃないですか。
うん、
たまにはこれがしたいとかないですか。
これがしたい。
あれがしたいとか。
なんか今ペッパッと頭上げたら。
はあ。
浮かぶところにある漫画は、
はあ、
青の六号とか、
はあ、
ハッピータイガー小林源文先生ですね、
はあ、
村蔵教授電気工、
はあ、
サイレントメビウス、
あ、懐かしいですねサイメビ。
僕の目の前にあるのがそのでか大判の漫画が今見入ったんです、
ね、なるほどなるほど。じゃあ来週はその辺じゃないやつやりましょうね。